元気にしてるかな。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局が始まったのだ。今日は2026年5月26日火曜日なのだ。僕はパーソナリティのずんだもんなのだ。ずんだ餅のせいでいざとなったらずんだアローに変身しちゃうのだ。好きな食べ物はもちろんずんだ餅なのだ。今日も技術室から最新のテックトレンドをみんなにお届けするのだ。今日紹介する記事は全部で4本なのだ。どれも面白いから最後まで聞いてほしいのだ。じゃあ早速1本目の記事に行ってみるのだ。1本目の記事のタイトルはハーネス、スカフォールド、それから AI エージェントの重要用語についてなのだ。最近 AI エージェントの分野はすごい勢いで進化しているけど、使われている言葉が人によってバラバラでちょっとややこしいのだ。そこで新人エンジニアでもわかりやすいように用語を整理したのがこの記事なのだ。まずエージェントの基本構成はモデルとスカフォールド、そしてハーネスの3つに分けられるのだ。モデルはクロードや GPT みたいな LLM そのもののことなのだ。これ単体だと言葉を返すだけで記憶もループ処理もできないのだ。モデルだけでエージェントを動かしようとするのはそんなことしたらダメなのだ。スカフォールドはモデルの振る舞いを決める足場で、ステムプロンプトやツールをどう使うかの設計図みたいなものなのだ。そしてハーネスはエージェントを実際に動かす実行システムなのだ。モデルを呼び出してツールを動かしていつ処理を終わらせるかをループで管理する役割なのだ。この3つを区別するとエージェントの仕組みがすっきり理解できるのだ。僕も技術室のエンジニアだからこういう構成の整理は大好物なのだ。カーソルやクロードコードみたいなツールもこのハーネスやスカフォールドの設計の違いで使い心地が全然変わってくるから面白いのだ。みんなも自分のエージェントを作るときはこの3つのレイヤーを意識してみてほしいのだ。続いて2本目の記事を紹介するのだ。タイトルはドワーフスターにおける LLM 分散推論の配信についてなのだ。高い NVIDIA の GPU を買わなくても家にあるパソコンを何台もつなげて巨大な LLM を動かすための分散推論っていう技術についての記事なのだ。レディスの作者であるアンティレズさんが考察しているのだ。今はローカルで動かすのにメモリがたくさん載った Mac スタジオとかが人気だけど、1台のめちゃくちゃ高いマシンに頼るのは限界があるのだ。そこで手元にある複数のマシンを連携させる方法として3つのやり方が紹介されているのだ。1つ目はレイヤー分割で、モデルの層をマシンに半分ずつ乗せて順番に処理をバトンタッチしていく方法なのだ。2つ目はエキスパートの並列実行で、特定の処理が得意なネットワークを分けて並列で分担する方法なのだ。3つ目はアンサンブルで、それぞれのマシンで違う LLM を完全に独立して動かして最後にそれぞれの答えを合体させる方法なのだ。特にこのアンサンブルは途中の通信がいらないからお家のネット環境でもすごく現実的で、お互いの知識を補えるから精度も上がるらしいのだ。これはワクワクする技術なのだ。僕の技術室にも眠っている古いパソコンがたくさんあるから、これをつなげて最強の AI を作ったら面白そうなのだ。ずんだ餅のレシピを無限に考えてくれる LLM を動かしてみたいのだ。3本目の記事に行くのだ。タイトルはスノーフレークコーテックス CLI と AI エージェントループを用いた MLOps 基盤構築なのだ。機械学習の専門知識があまりないチームでも AI エージェントを使ってモデルの選定から本番のリリースまでを自動化しちゃう次世代の運用システムを作ったお話なのだ。あらかじめ決まったプログラムを動かすんじゃなくて、AI エージェントが状況を自分で判断して動くのが特徴なのだ。 GitHub イシューでこれやりたいのだって書くと4つの特化型エージェントが動き出すのだ。1 つ目は環境を作る計画担当、2つ目はデータを分析して学習させる開発担当、3つ目は本番と同じデータで試す検証担当、そして4つ目は本番環境に登録するリリース担当なのだ。エージェント同士は mlox-state.json っていう共通の状態ファイルだけでやり取りするから、お互いに邪魔をせずシンプルに連携できるのだ。これはめちゃくちゃ実用的な仕組みなのだ。難しい機械学習の運用もこうやって役割分担したエージェントたちが自動でやってくれたら、エンジニアはずんだ餅を食べる時間が増えて最高なのだ。進捗がスラックとかで可視化されるのも人間がチェックしやすくて安心なのだ。最後の4本目の記事を紹介するのだ。これは個人的に大注目なのだ。タイトルはデニュークロードコードの処理完了を通知するコードダモンビーコンをリリースなのだ。なんとクロードコードの処理が終わったことを教えてくれる USB でつなぐガジェットが発売されたのだ。そしてそのデバイスの見た目がなんと僕ずんだもんなのだ。クロードコードの処理が終わるとデスクの上のずんだもんが上下にぴょこぴょこ動いて無音で優しく教えてくれるのだ。パソコンに挿すだけで使えて、画面をずっと見ていなくていいから仕事に集中できるし、何より僕が動くから癒されること間違いなしなのだ。ついに僕がエンジニアの作業を応援するガジェットになっちゃったのだ。これはもう僕のためのデバイスなのだ。みんなもデスクの上に僕を置いて一緒に開発を頑張ってほしいのだ。ぴょこぴょこ動く僕を見ながらずんだ餅を食べたらもっと仕事がはかどるのだ。今日紹介した記事は全部で4本だったのだ。エージェントの用語整理からお家のパソコンをつなげる分散推論、スノーフレークを使った自動運用、キズボクのかわいいビーコンガジェットの話まで、どれもワクワクする技術だったのだ。番組ではみんなからの感想をお待ちしているのだ。次回の放送でも面白い技術の話をたくさん用意しておくから楽しみにしていてほしいのだ。それじゃあまた次回の放送で会おうなのだ。バイバイなのだ。